声の候補を挙げよ。2024年8月号。この声の候補を挙げよの発行は、挙げよ氏。録音版の制作発送は、朗読ボランティアグループ、やまびこです。表紙、候補を挙げよ、2024年、令和6年8月号、ナンバー1085。みんなで作る、みんなが輝く街、挙げよ。候補を挙げよは、毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、挙げよ市シルバー人材センター、電話、779-5525、ファクス 776-1074 まで。特集、受け入れる力、多文化共生社会の実現へ。今月の表紙、今月の表紙は、特集でインタビューした外国人市民4組から、上尾市民へ、手を差し伸べていただいている写真です。今回の特集では、これから重要となる外国人市民との多文化共生社会を実現するため、各国と日本の違いについてインタビューを含め紹介しています。日本の生活習慣に困っている外国人市民が伸ばした手を積極的に握り返せる上尾市を目指しませんか？写真説明。写真は田の字に4分割されています。その一つずつに外国人市民が写っています。上半身の姿、皆右手を前に伸ばし、こちらに手を差し出しています。各写真にはその国の国旗のイラストが添えられています。一つ目、左上の写真です。インドネシア、髪の長い女性です。二つ目、右上の写真、ミャンマー、男性と女性、二人とも白い服を着ています。三つ目、左下、ベトナム、男性と女性、黒い服を着ています。女性の襟元は白いレースです。四つ目、右下の写真、中国、女性が犬を胸に抱えています。写真終わり。表紙終わり。スポットライト。みんなが笑顔で楽しく過ごす場所。子供から高齢者まで共生に一歩一歩。阿部雄一さん、13ページ。市の人口世帯。令和6年7月1日現在、23万71人、男11万3668人、女116,403人、前月より26人減。108,232世帯、前月より60世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒。東経139度35分37秒。市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズアッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。コップに入った飲み物をストローで飲んでいるアッピーのイラストがあります。応募方法、はがきかメールにクイズの答え、候補を挙げようの感想、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、8月20日火曜まで筆着に候補を校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501、 本町 3-1-1。 メールアドレス s55000@city.ageo.lg.jp。 発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は9月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは28でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、土曜8時30分から17時、12から13時を除く。土曜日開庁窓口、市役所本庁舎1階、2階市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課に限る。5階子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限るの窓口。小山台出張所、上尾駅出張所。目次。1、今月の一面、3ページ。上尾水辺森、水辺の森人。2、特集。4ページ。受け入れる力。多文化共生社会の実現へ。3、市政ニュース、8ページ。令和6年市議会6月定例会。年金の請求手続き。上尾都市計画生産緑地地区の変更に係る案への意見募集。都市計画下水道案の縦覧と意見書の受付。児童手当の制度改正、ほか。4、市民の広場、12ページ。街角特派員だより、環境推進大会パネル展に参加。アッピーネット、スポットライト、阿部雄一さん。読者の声、未来へすくすく我が家のアイドル。教えて、アッピー。小学校給食レシピ。きゅうりとひき肉の炒め物。5、シティ情報、15ページ。全国家計構造調査、基本調査にご協力を。納税通知書用封筒の広告。上尾ストップ温暖化連絡会のボランティア。夏企画、キャンプでカレー&ランタン作り、ほか。6、図書館へようこそ、29ページ。7、みんな集まれ一緒に遊ぼ、30ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、32ページ。9、9月の相談、34ページ。10、ハイライツ、外国語情報コーナー、35ページ。11、揚げたてニュース、36ページ。音訳者、中。市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの脚注で、費用・金額の記載のないものは無料。申し込みの記載のないものは、当日直接会場へとあります。本文中では省略します。中終わり。1、今月の一面。上尾水辺森、水辺の森人。緑公園課、電話 775-8129、ファックス 775-9906。昭和53年5月に開園した上尾丸山公園。その象徴ともいえる大池を、もともとこの地域にあった豊かな自然のあふれる水辺とするべく活動している人たちがいます。平成31年度に結成された市民ボランティア、上尾水辺森。古来より、ため池を維持管理する役職者を 池森と呼んでいました。上尾丸山公園の豊かな自然を守り、水辺再生を担う人々という意味で、上尾水辺森と呼んでいます。写真が3枚あります。1枚目、外来生物の駆除。説明。腰まで水に浸かった人たちが5人います。たらいを水に浮かべて作業をしています。2枚目、新たな湿地の再生。説明。水の引いた池で足首まで泥に浸かり作業をしています。3枚目、湿地整備と水生植物の手入れ。説明。池のほとりでプラスチックの大きなトレイを前にスコップを持ち、土をすくって作業をしています。写真終わり。生物多様性を守り、豊かな自然を再生するために、里地里山では人が生活を営む中で生物多様性が保全されてきました。それを参考として、上尾丸山公園では市民の皆さんと共同して、地域本来の在来種の自然再生に取り組んでいます。令和5年度から新たにアヒル池を湿地化する取り組みを始めました。昭和に整備した池を多様な生物の住処となる湿地へ刷新します。今後数年をかけて取り組む予定です。上尾丸山公園内に新たな魅力を皆さんの力で生み出してみませんか。写真が3枚あります。それぞれ1、2、3と番号がついています。1、水生植物が生え始めたアヒル池。2、3、絶滅危惧種が生息するような湿地を目指しています。2、水葵。3、日本赤ガエル。写真終わり。上尾水辺森に参加。上尾水辺森に参加するには5回の講習会を受講する必要があります。時9から10月、全5回。ところ、自然学習館。内容、活動に必要な知識や技術に関する説明と実践。対象、小学3年生以上。小学生は保護者と一緒に申し込み。費用金額300円。定員40人。応募者多数の場合は抽選。申し込み、8月31日土曜までに、住所、氏名、電話番号、年齢を、市ホームページの応募フォームに入力、または電話かファクスで、認定 NPO 法人生態工房、電話ファクス 0422-27-5634、平日10から19時へ。詳しくは、市ホームページ、または認定 NPO 法人生態工房へ問い合わせてください。
2、特集、受け入れる力、多文化共生社会の実現へ。広報校長課、電話 775-4918、ファクス 776-8873。市民共同推進課、電話 775-4597、ファクス 775-0007。 皆さんは学校、店舗、街中で外国人市民を見かけることが多くなったと思いませんか？この10年ほどで上尾市の外国人市民は急激に増えています。少子高齢化が進む中、外国人市民は地域社会や経済において重要な担い手となってきています。一方で、異国での暮らしに不安や悩みを抱えている外国人市民も少なくありません。ちょっとした考え方や習慣の違いからトラブルになることもあります。 まずは外国人市民の生活や困っていることを理解することから始め、みんなが輝く町として手を取り合い、お互いの文化を尊重した付き合いを目指しましょう。人口データ。人口減少が叫ばれる中でも、市の人口は微増を続けています。これは数の通り、外国人市民が増加していることが要因です。今年の4月には5000人を超え、今後も外国人市民の増加が予想されることから、外国文化との共生はさらに重要になると考えられます。市の人口データを表すグラフがあります。説明。縦軸の目盛りは日本人の人数、左と外国人の人数、右。横軸の目盛りは調査年です。日本人は赤、外国人は青で色分けし、調査年上におよその人口を点で記し、それをつないで増加傾向を示しています。数はおよその数です。2000年は日本人21万3千人、外国人1000人。2005年は日本人22万人、外国人2000人。2015年に日本人は22万5千人に達し、以後ほぼ横ばいとなりますが、2023年から少し減少、2024年に22万4千人ほどです。一方、外国人は常に少しずつ増加し、2018年に3千人、2021年に4千人、2023年に4500人、2024年には5000人を超える右肩上がりの増加を示しています。各都市、4月1日時点の人口、人口データのグラフ説明終わり。外国人割合データ。渦の通り、市内の外国人市民の国籍はアジア系の国が多くの割合を占めています。円グラフがあります。市内の外国人市民の国籍を示しています。国別に色分けして人数が書かれてありますので、時計回りに読みます。中国、1199人。ベトナム、1033人。フィリピン、756人。韓国、朝鮮、370人。インドネシア、214人。ネパール、211人。タイ、154人。ミャンマー、141人。その他、1045人。 N イコール5123。 2024年4月1日時点、円グラフ終わり。しかし、同じアジア圏であっても文化は大きく異なります。次ページから市内で暮らす4カ国の外国人市民に日本での生活について聞きました。日本と各外国との違い。日本と外国とは人種だけでなく、それに伴う文化、習慣、宗教など様々なことに違いがあります。特に来日して間もない人は、自国の生活や習慣とのギャップに戸惑うことも多いようです。市内で生活する外国人市民の上位8カ国のうち4カ国の市民にインタビューして、実際に感じたギャップや 来日した理由などを聞きました。また、日本と各国の習慣の違いなどをいくつかピックアップしました。中国、呉円盆さん。中国の国旗のイラストと呉円盆さんが子犬を抱えて笑顔を見せている写真があります。国旗イラストの説明、赤の字に左上に黄色い星、その周りに4つの小さい黄色い星です。説明終わり。22歳の時に中国から来日した呉さん。システムエンジニアをしながら夫と子供の3人で暮らしています。留学で来日した呉さんは都内で生活し、2004年の結婚を機に市内に自宅を購入し転居してきました。上尾を選んだ理由は持ち家の購入費が埼玉市より手頃だったことと、子供の医療費や支援が充実していると感じたからだそうです。長年日本で暮らしているため、生活習慣のギャップを感じることはほとんどないとのことでしたが、子供の行事の多さには驚いたそうです。子供会や地域のお祭り、PTA 活動など、中国では農村部を除いてほとんど見られないことだそうです。当初は地域活動の内容もわからず、次から次へと当てられる役割に悩みました。ただ、やってみると知らなかった日本の文化、盆踊りなどに触れることもでき、地域とのつながりもできて楽しかったです。日本は地域行事や伝統行事を大事にしているのが素晴らしい、との感想を話してくれました。一方、中国の空港では子供連れ専用の優先ゲートがあるなど、子供や子育て世帯への優遇措置が数多く見られます。子供の成長を皆で喜ぶ風潮が高まり、子育てを地域で手助けしてもらえると嬉しいと思います。との中国との違いも聞くことができました。日本との違い、ゴミの分別。日本が可燃ゴミ、不燃ゴミ、ガラス、金属など細かく分別するのに対し、中国では回収可能ゴミ、回収不能ゴミでしか分かれていません。1から10の表し方。日本では片手で数字を表すとき、指を1本ずつ伸ばしたり折り曲げたりして表します。1から5までは日本と中国でも共通していますが、6以降は日本では指を折り曲げるところを中国では以下のようにします。手の写真が10枚あります。1から5までの表し方は日本と同じで、説明は省略します。6は親指と小指を伸ばし、中の3本の指は内側に折ります。7は親指と人差し指、中指を伸ばして上向きに結び、薬指と小指は内側に折ります。8は親指をまっすぐ上に立て、人差し指を親指に直角になるように伸ばして、残りの3本の指は内側に曲げます。9は人差し指だけを立てて、指先を関節で折り曲げて鍵型にし、他の指は内側に結びます。10は中指と人差し指を立てて重ねるようにし、内側に曲げた薬指を親指が押さえ、小指も内側に曲げています。写真終わり。ベトナム、ホアン・ディン・クイさん。ベトナムの国旗のイラストとホアンさん夫妻のにこやかな写真があります。 ベトナムの国旗イラスト説明。赤の字に、真ん中に大きい黄色い星が一つあります。説明終わり。ベトナムから来日してわずか10ヶ月のホアンさん夫妻です。妻、グエン・ティ・ワンさん。ホアンさんは2016年まで留学生として日本で生活し、ベトナムでグエンさんと結婚してからも日本の生活が好きで、昨年再来日し、IT 技術会社で働きながら暮らしています。アゲオは賑やかすぎず、のどかな感じが好きです。交通環境も良く、買い物も便利です、と満足しているとのことでした。しかし、2回の訪日を経験したホアンさん。入国審査が日本は複雑で大変です。ベトナムはとても簡素なので、住むためにも様々な手続きがあって難しいです。市役所で手続きしたときにとても親切で、外国人だからと丁寧に説明してくれた気がします。と、大変な思いもしましたが、その分アゲオを気に入ってくれたようでした。アゲオで生活して約10ヶ月ですが、ベトナムと比べるとご近所付き合いが少ないと感じているようです。ベトナムでは何かと近所の人が集まります。日本では隣の人の顔もわからない時があります。そのため引っ越した時は必ず両隣に挨拶するようにしています。と、不慣れな日本で積極的に地域と関わろうとしているホアンさん夫妻です。日本との違い。車やバイクのクラクション。日本では危険が迫った際に鳴らすことがあり、無用に鳴らすことは道路交通法違反になります。しかし、ベトナムでは自分の存在を周囲に知らせるとの意味があるようで、積極的に鳴らすことが多いそうです。女性の活躍。日本の女性の就業率は世界平均の 52% ほどです。ベトナムでは女性の就業率が 70% を超えており、労働法によって産休制度や保育園などの補助制度が確立し、多くの女性が社会で活躍しているそうです。ミャンマー、ナンディ・リ・ラインさん。ミャンマーの国旗のイラストと、ナンディ・リ・ラインさんの写真があります。ミャンマーの国旗イラストの説明。上から黄色、緑、赤の3段に分かれ、中央に白い大きい星があります。説明終わり。ミャンマーから8年前に来日し、以来市内で暮らしているナンディさん。市内の飲食料品製造会社で働いています。2022年にご主人のアントン・ブル・ワントさん、インドネシアと結婚したばかりです。アゲオで生活してからの感想は、安全で暮らしやすく、近くに医療機関や公園もあり、不便がないです、とのことでした。ミャンマーでは人前で注意してはいけないといった風習があるようですが、日本に来て8年も経過しましたし、自分が失敗して注意されるのですから、人前であろうと嫌だとは思わないです。と、日本の環境に合わせられたようです。ただ、頭を触られることには、今も抵抗があると笑顔で話しました。また、生食、生食べるの習慣がないため、刺身などの制御は苦手。でも、スーパーへ行くと、まるで水族館のように多種多様な魚介類が売られていることに驚き、とても豊かだなと思うそうです。ミャンマーでは日本のように朝昼夜の挨拶をすることはないそうですが、日本での生活や地域に慣れようと、 近隣の人とすれ違う時など意識して挨拶しているそうです。たまに返事をもらえないこともあるそうですが、日本の習慣になれるよう勇気を出してこれからも挨拶をしていこうと思いますと話していたのが印象的でした。日本との違い。挨拶。日本では朝おはよう、昼こんにちは、夜こんばんはと時間帯による決まった挨拶がありますが、ミャンマーでは決まった日常の挨拶という概念がありません。そのため、職場などでも朝の挨拶という習慣がありません。挨拶に重きを置く日本とは対照的です。頭を撫でる。日本では、子供を可愛がるときや褒めるときに頭を撫でる習慣がありますが、ミャンマーではそういった習慣が一切ありません。ミャンマーでは体の一番高い位置にある頭は精霊が宿る場所とされているため、頭を触るのはタブーとされています。インドネシア。インタン・スギ・ヤントさん。インドネシアの国旗のイラストと民族衣装のバティックをまとったインタン・スギ・ヤントさんの写真があります。インドネシアの国旗イラストの説明。2段に分かれ、上が赤、下が白です。説明終わり。インドネシアから来日して8年目のインタンさん、市内の食品工場で働いています。日本に住むきっかけは、子供の頃に日本のアニメや J-POP に興味を持ったことから、いつか日本で生活してみたいと思っていたそうです。来日当初から今の仕事をしているため、仕事先のある上尾を選んだそうですが、上尾に住んでみて、上尾でよかった。外国人に対して優しい。他ではこんなことない。と嬉しい感想を聞くことができました。日本での生活は、来日前に日本語学校へ通って、言語、文化について学んだため、困ることは少ないです。と話すインタンさんですが、思い出深いのが、6年ほど前の大雪の日。道路の雪かきをする人を見て、日本人は親切だなと思ったそうですが、翌日の固まった雪に雪かきの大切さを身をもって感じたそうです。インドネシアでは左手は不浄との文化があり、来日当初は左手から物を渡されたり、左手で握手を求められたりすることに違和感があったそうです。アゲオワールドフェアでは司会を務めるインタンさん。アゲオで参加した日本語教室の先生から司会の話をいただいたそうです。一つ一つが大切なつながりで、自身の生活の基盤です。と、地域とのつながりを大切にしているインタンさんです。日本との違い。食事マナー。日本では片手で茶碗を持ち、箸で食事をすることが一般的ですが、インドネシアでは右手の中指と人差し指、親指でスプーンのようにすくって食べます。食事だけでなく、インドネシアでは左手は不浄とされるため、握手をする、物を渡す、お金を払うときも右手を使います。制服と民族衣装。日本では就職しても職種によっては制服を着ることがあります。インドネシアでは蝋を使って一枚一枚手で染められた布、バティックが民族衣装の生地として使われます。毎週金曜がバティックデーとされ、インドネシアの公務員は毎週金曜に バティックなどの民族衣装を着て出勤することが法律で決められているそうです。アゲオワールドフェア2024出展者運営ボランティア募集。阿賀事務局、市役所第三別館1階。月曜、木曜、金曜、10時から16時。電話、780-2468。ファクス、775-0007。メール、office@aga-world.com。およそ20の国と地域が参加するアゲオワールドフェア2024に参加する個人団体を募集します。時、10月6日日曜10時から16時。ところ、アゲオ富士重建ホール文化センター。内容、1、母国を紹介する展示。物販、食べ物の販売は温度管理が不要なものに限るの出展。2、外国出身者の5から7分のスピーチ発表。テーマは自由。日本語初心者も可。3、キッズスポットでの遊びや工作、多言語体験など外国文化のミニ体験。4、前日の準備、当日の来場者の案内、会場の運営などのボランティア。外国語が話せなくても参加可能。申し込み。1、3は8月30日金曜までに。2は9月3日火曜までに。4は9月27日金曜までに。氏名、電話番号、メールアドレス。1から3は参加内容。4は運営ボランティア希望と記入して、ファックスまたはメールで阿賀事務局へ。ワンナイトステイ受け入れ家庭を募集。市民共同推進課、電話775-4597、ファックス775-0007。独立行政法人国際交流基金、日本語国際センター研修生、各国の日本語教師を受け入れ、日本人の生活、習慣、考え方に接する機会を提供することができる家庭を募集します。対象、次のすべてに該当する家庭。1、市内に在住の日本人で、宿泊用に個室、寝具、食事を提供できる。2、研修生の宗教上の理由による食事制限、動物、お祈りなどについて理解がある。3、家族、2人以上で受け入れができる。受け入れ期間、原則、土曜、日曜の1泊2日。謝礼、1泊5000円。申し込み、受け入れ家庭登録申し込み書、兼紹介書、市民共同推進課にある。2、必要事項を記入して、直接または郵送で、市民共同推進課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。後書き。今回の取材で多くの外国人市民がアゲオで生活し、地域でも協力してくれていることが分かりました。また、積極的に地域や市民と関わろうとしていることや、日本の環境に合わせて努力している姿を見ることができました。地域活動や社会活動において、多文化の視点を取り入れることは必要不可欠になっていきます。市内で暮らす外国の人から差し伸べられているその手を見落とさず、皆さんの力で 豊かな多文化共生の街への第一歩を踏み出しませんか。
3、市政ニュース。令和6年市議会6月定例会。総務課電話 775-4693、 ファックス 775-9819。 市議会6月定例会は6月3から21日の19日間の会期で開かれました。この議会では令和6年度補正予算や一人親家庭等医療費の支給事務におけるお席関係情報を利用するための条例などの議案が審議されました。このうち市長提出の14議案と諮問1件についてはすべて原案の通り可決、承認、同意または答申されました。可決された補正予算には定額減税調整給付金、給付事業等に要する費用などを計上しています。固定資産評価審査委員会委員の選任。固定資産評価審査委員会委員に石井より子氏を選任することが同意されました。人権擁護委員の候補者の推薦。人権擁護委員の候補者に萩原和子氏を推薦することに異議なき旨の答申がされました。年金の請求手続き。保険年金課電話 775-5137、 ファックス 775-9827。 年金の受給には本人の請求手続きが必要です。各年金の請求先は下表の通りです。手続きに必要な書類は人によって異なるので、事前に年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、大宮年金事務所、電話 652-3399、または保険年金課に問い合わせてください。表があります。加入していた年金制度請求先の順によります。加入していた年金制度国民年金第1号被保険者機関だけ。請求先保険年金課。加入していた年金制度国民年金第3号被保険者機関を含む国民年金と厚生年金、厚生年金だけ。以上3つの請求先、年金事務所。加入していた年金制度、共済組合だけ。国民年金と共済組合、厚生年金と共済組合、厚生年金と国民年金と共済組合。以上4つの請求先、年金事務所または各共済組合。今日終わり。老齢基礎年金受給要件。次の1から5の期間の合計が原則10年以上の人。1、国民年金保険料納付済み期間。2、国民年金保険料免除期間。一部免除の場合は免除されなかった額の納付が必要。納付猶予期間、法定免除期間、学生納付特例期間。3、厚生年金や共済組合の加入期間。4、第3号被保険者期間。5、合算対象期間、から期間。から期間とは、昭和36年4月から昭和61年3月に厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、本人がどの年金制度にも加入していなかった期間などです。 受給資格期間を満たした人は希望により60歳以上65歳未満に繰り上げ減額請求または66歳以降の繰り下げ増額請求ができます。年金額満額で81万6千円令和6年度免除納付猶予法定免除学生納付特例期間や未納期間があると減額になります。支給月偶数月の15日。厚生年金を受給中の場合65歳より前に厚生年金を受給している人は65歳の誕生月に簡易申請書が日本年金機構から送付されます。必要事項を記入して日本年金機構へ返送してください。令和7・8年度競争入札参加資格審査申請の受付契約検査課電話 775-5116 ファックス 775-9819 建設工事請負等内容市が発注する建設工事設計調査測量業務土木施設維持管理業務郵送の場合は県入札審査課郵便番号330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1へ受付最終日までの消印有効です。新規申請時8月26日月曜から9月13日金曜申し込み申請書類を事業者申請ポータルにアップロード二次元コードがあります。更新申請時1建設工事のみ9月17日火曜から11月22日金曜2設計調査測量業務土木施設維持管理業務9月17日から11月8日金曜3、1、2を同時に申請9月17日から11月8日申し込み県競争入札参加資格申請受付システムで電子申請し申請書類を事業者申請ポータルにアップロード二次元コードがあります。物品等時9月10日火曜から11月29日金曜内容市が発注する物品購入業務委託土木施設維持管理業務以外の業種申し込み県競争入札参加資格申請受付システムから電子申請詳しくは県入札審査課ホームページをご覧ください。児童扶養手当現況届の提出子ども支援課電話 775-6819 ファックス 774-5342 11月分以降も引き続き手当を受けられるかを審査するため対象者に通知を郵送します。対象児童扶養手当を受給している人支給停止者も含む申し込み必要書類を用意して直接子ども支援課へ詳しくは通知をご覧ください。ランドセルを背負って手を広げている歩みのイラストがあります。視聴通信輝くあげをあげを健康プラス始めました。人生100年時代と言われている中スポーツ健康都市宣言を掲げているあげお市ではスマートフォンを活用した健康ポイントアプリあげお健康プラスを7月からスタートしました。 このアプリは歩いた歩数分のポイントがたまるだけでなく、上尾健康プラスと連携する各種イベントに参加することなどでポイントがたまり、貯めたポイントで抽選に応募し当選すれば最大500円分のデジタルギフトと引き換えることができる上尾市独自のアプリです。プラスには今よりも歩数をプラス、地域とのつながりをプラスなどの意味が込められています。上尾健康プラスを通じて市民の皆様が健康の維持促進だけでなく、さまざまなイベントに参加してもらうことで地域の交流も深めてもらえればとても嬉しく思います。アプリの登録は市ホームページやチラシなどに掲載されている二次元コードカズから可能で、8月31日土曜までに登録すると通常より多くのポイントが獲得できます。また7月から市役所本庁舎で特設ブースを設置したほか、各公民館でアプリ登録会も開催するので、ぜひ気軽にお越しください。市民の皆様には周りの方々にも声を掛け合って、みんなで楽しみながら健康づくりに取り組んでいただければ幸いです。市長畠山実。写真があります。上尾健康プラスを宣伝する畠山市長。写真終わり。登録はこちら、二次元コードがあります。一人親家庭養育費確保支援事業、子ども支援課、電話 775-6819、 ファックス 774-5342。 一人親家庭の生涯にわたる生活の不安を軽減し、経済的自立につなぐため、養育費の取り決め促進と確保の支援を開始します。詳しくは問い合わせてください。対象、児童扶養手当受給資格者、または一人親家庭等医療費受給資格者に加え、次の1から3のいずれかに該当する人。 1. 養育費の取り決めの対象となる児童を扶養している。 2. 養育費の取り決めに関わる債務名義を有している。3. 養育費の取り決めのための経費などを負担した。補助内容、左表の通り。表があります。補助取り組み、補助対象、補助金額の順に読みます。補助取り組み、3つあります。1つ目、公正証書などの作成。補助対象、養育費の取り決めに関わる債務名義化を促進するため、公正証書などの作成経費の一部。補助金額5万円以内。補助取り組み2つ目、養育費保証契約の締結。補助対象、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料の一部。補助金額5万円以内。補助取り組み3つ目、裁判外紛争解決手続きの利用。補助対象、養育費の内容を含む裁判外紛争解決手続きを利用した際に要した経費の一部。補助金額5万円以内。表終わり。キラリアゲオ PR 大使、祝パリ五輪出場決定。広報広聴課、電話 775-4918、 ファックス 776-8873。 出場種目、日程、女子バレーボール競技、7月28日日曜から8月11日日曜。競技日程は日本時間です。また予告なく変更する場合があります。 女子バレーボール岩崎小由美選手。プロフィール、1989年5月1日生まれ、東京都狛江市出身。狛江第7小学校、狛江セブンから聖徳学園中学校、下北沢聖徳高等学校を卒業。ポジションはセッター。主な戦績、2009年、2010年、2017年、ワールドグランドチャンピオンズカップ、2018年、世界選手権、2023年、アジア大会、2024年、ネーションズリーグ。女子バレーボール、山岸茜選手。プロフィール、1991年1月8日生まれ、長野県須坂市出身。豊岡小学校、須坂南部から裾花中学校、東海大附属第三高等学校、東海大学を卒業。ポジションはリベロ、交代選手。主な戦績、2013年ユニバーシアード、2019年ワールドカップ、2018年、2019年、2022年、2024年、ネーションズリーグ。二人の選手のそれぞれの顔写真があります。
上尾都市計画生産緑地地区の変更にかかる案への意見募集。緑公園課、電話 775-8129、ファックス 775-9906。上尾都市計画生産緑地地区の変更について、都市計画法第17条に基づき、案の縦覧と意見を募集します。案の縦覧意見募集期間、8月2日金曜から16日金曜。案意見書の設置場所、緑公園課。対象、市内に在住の人、利害関係人。意見などの取り扱い。内容を検討し、策定の参考にする。住所・氏名など、個人が特定できる箇所を除き、意見の内容を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接または郵送、当日消印有効。で、緑公園課。郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。都市計画下水道案の縦覧と意見書の受付。下水道施設課、電話 775-9372、ファックス 772-9050。上尾都市計画下水道の汚水・雨水の排水区域の変更について、都市計画法第17条に基づき、案の縦覧と意見を募集します。案の縦覧意見募集期間、8月16日金曜から30日金曜。縦覧意見書の設置場所、下水道施設課、市ホームページでも縦覧できます。対象、市内に在住の人、利害関係人。意見などの取り扱い。内容を検討し、策定の参考にする。住所・氏名など、個人が特定できる箇所を除き、意見の内容を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接または郵送、当日消印有効、で、下水道施設課。郵便番号 362-0013、上尾村1157へ。各福祉手当の所得状況届の提出。障害福祉課、電話 775-5123、ファックス
776-8872。引き続き手当を受けられるかを審査するため、受給者には8月13日火曜以降に通知を郵送します。時、8月13日から9月11日水曜、土曜日曜を除く。対象、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的措置による福祉手当の受給者、支給停止者も含む。申し込み、通知に記載の必要書類を用意して、直接または郵送、筆着で障害福祉課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。市困難女性支援ネットワーク、男女共同参画推進センター、電話 778-5111、 ファックス 778-5112。 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定に基づき、女性の支援を強化するため、県、市、民間団体が連携して支援を行うネットワークを発足しました。多様で複雑な問題を抱える女性の早期発見や相談支援のきっかけを作り、ワンストップで必要な支援へつなげます。詳しくは市ホームページをご覧ください。児童手当の制度改正。子ども支援課、電話 775-5120、ファックス 774-5342。 児童手当が12月支給、10月分から変更になります。変更内容、1、所得制限を撤廃。2、高校生年代まで支給期間を延長。3、第3子以降の多子加算を3万円に増額。4、年6回支給、偶数月。支給回数の増加により、10月支給から支払い通知書は廃止です。表、区分ごとに支給金額が書かれています。区分、3歳未満、第1子、第2子、支給金額15,000円。第3子以降、中、3万円。区分、3歳から高校生年代、第1子、第2子、支給金額1万円。第3子以降、中、3万円。中、第3子以降、経済的負担がある22歳年度末までの子のうち、3番目以降の子、中終わり、表終わり。申請が必要な人、括弧1から括弧3のいずれかに該当する人は、下表の申請が必要になります。括弧1、所得制限超過により受給資格が消滅した。括弧2、中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している。括弧3、22歳年度末までの子を3人以上養育していて、大学生年代の子がいる。ただし公務員は申請が必要か勤務先に確認してください。また、児童が国内に住民票を置かず、海外留学している場合は、子ども支援課へ連絡してください。表、対象ごとに提出する必要がある書類が書かれています。対象、括弧1、括弧2、児童手当認定請求書。対象、括弧3、看護相当、生計費の負担についての確認書。表終わり。10月分から受給するには、令和7年3月31日月曜までに申請を行う必要があります。制度改正について詳しくは、市ホームページをご覧ください。事業のドア。 事業のドアは、今年度に市が行う新規拡充事業の中で、特に注力していく、時代を担う人への投資、活力と賑わいの創出に分類される25事業について、目的、必要性、効果などをお知らせするコーナーです。市の方針やその考え、事業費を市民の皆さんに知っていただくため、毎号1から4事業を取り上げ紹介します。不登校対策事業、学校適応指導教室、カモメ欅教室分室、大谷サテライト開設、136万円。教育センター、電話776-7600、ファックス776-7604。事業の目的。全国的に長期欠席を含む不登校児童生徒が増加しており、上尾市においても同様の現状があります。そのような中、学校適応指導教室は、JR 上尾駅東側にある市教育センター内1カ所のみであったことから、遠方などの理由により通うことが難しいという課題がありました。そこで、JR 上尾駅西側エリアにも、児童生徒の新たな居場所として分室を設置しました。年間を通して体験的な活動を取り入れ、活動ごとに狙いや内容を検討し、一人一人の実態や状況に応じた支援を行う中で、より良い成長と社会的自立を目指していきます。開室場所、日時。開室場所、大谷小学校内。開室日時、毎週月曜、火曜、木曜、金曜、9時40分から14時。本人の状況に合わせた日時を調整します。事業に期待される成果。教育センターまで通うことが難しい児童生徒に、大谷サテライトが学びの場や居場所となり、一人でも多くの児童生徒の社会的自立を目指していきます。写真、教室内の風景。説明、正面に黒板があり、一人用の机と椅子のほかに、5、6人が丸くなって座れる机などもあります。写真終わり。令和6年度、主な年間行事予定。6月、体験学習、埼玉新都心方面。7月、夏祭り。9月、アート教室。10月、宿泊体験学習。11月、スケート教室、味覚狩り。1月、作品展、護身術教室。変更の可能性あり。にぎわい創出として、ヤギの飼育展示を実施。264万円。緑公園課、電話 775-8129、ファックス775-9906。事業の目的。上尾丸山公園のにぎわい創出の一つとして、動物との触れ合い広場を整備します。場所は管理事務所横の雑木林で、令和6年度は試験的にヤギを飼育展示、7月20日から9月1日日曜します。市の都市化とともに、居住実態の変化や家庭飼育環境の減少などから動物と触れ合う機会が減少しています。ヤギは園内の草を食事の一部にし、飼育の環境負荷も低く、癒しの効果も見込まれます。動物との触れ合いを通して新たな賑わいを創出します。令和7年度以降はヤギの飼育期間の延長も含め、雑木林の活用と賑わいの拡大を検討します。ひとり親家庭養育費確保支援事業70万円。子ども支援課、電話775-6819、ファックス 774-5342。事業の目的。養育費は子どもが社会的に自立するまでに必要なお金です。パートナーとの話し合いができなかったなどの理由で、養育費の取り決めをしないまま離婚となったり、養育費の取り決めをしているにもかかわらず不払いとなってしまったり、安定して養育費を受けられないことが一人親家庭の不安感、経済的負担を加重している一因です。養育費を確実に受け取り、一人親家庭の不安軽減、自立促進、さらに子どもの安心感、満足感につなげるために、養育費の取り決めや保証契約などに関わる費用の一部を補助し、子どもの健やかな成長を応援するべく、一人親家庭を対象とした養育費確保支援事業を開始します。